今日はコリント人への手紙の第11章1節から16節です。このところではキリストに習うことが語られています。1節に、私がキリストに習うものであるようにあなた方も私に習うものでありなさいとパウロはコリントの教会の人たちに勧めました。キリストに習うというのは何かっていうと、それは頭の中で、キリストはこうだああだと論じ合う、そういうものではなくて、むしろ日々の生活の中にイエス様に従っていく。パウロ自身は、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであると、彼はそのように語りましたけれども、自分の心の中にイエス様がいつも生きておられて、そして自分はこのキリストに従っていく、キリストに習うものである、そのことをこのコリントの人たちに語ったわけです。彼はそのような生き方を自分だけがするのではなくて、このあなた方も私に習うものでありなさい。ですからコリントの教会の人たち一人一人がこのキリストに従っていく、そして一人一人の心の中にキリストが生きておられる、その生き方をしてほしい。彼はそのことを願ったわけです。そして2節のところに、私はあなた方を褒めたいと思います。彼はこのコリントの人たちがそのことを受け入れて、そしてまたなす、そのことを彼は信じていたわけです。このすべての点で私を覚え、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを固く守っているからです。パウロは彼らを救いに導き、また指導し、そしてさらにはこうして手紙を書いて、常にこの神様の前に歩み、そしてまたキリストに習っていこうとしている、そのことを彼は信じて、そして彼らを褒めると言っているわけです。ところが3節に、しかしあなた方に次のことを知ってほしいということを彼は言いました。それはその当時ギリシャ、このコリントで一つの風習があったということであるわけです。この4節のところに、その男が祈りや予言をするときに頭を覆っている、それはかぶり物、簡単に言うならば帽子をかぶる。しかしそれは五節を見ると自分の頭を恥ずかしめることになります。逆に六節に、女はかぶり物をつけないのなら髪を切ってしまいなさいというような一見乱暴な言葉が出てくるわけですけれども、これはその当時のギリシャの風習であったと言われるわけです。今日教会ではこのような規制はないわけです。私たちはそれぞれの国地域に生きていて、また習慣とか、習わし、そういうものがあると思います。しかしそれは決して中心的なものではないということを改めて考えさせられます。大事なことは、実は12節に、すべては神から出ている、また11節には、主にあってはという言葉が出てくるわけです。それがもう本質的なものであり、また私たちはこの本質を見失ってはならないと思います。男は7節のところに、この神の形であり神の栄光というふうに言われているわけですし、そしてまた15節のところには、彼女にはこの栄誉というようなことが出てきているわけですけれども、なぜパウロはこんなことを言ったのか、それは先の彼が語っているところに関連があるわけです。 例えば第一コリント10章の32節に、ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさい、彼はそう言ってるわけです。なぜつまずきを与えないのか、それはその人が救われるようにという配慮にあるわけです。私たちが今生きてるっていうのは自分だけで生きているわけではないわけです。私たちはこの世でいろんな人との関わりの中にあって生きているわけですし、また私たちは互いに助け合うものとして神様は作られた。そのことは9節に、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られた、天地創造の初め、最初にアダムが作られて、それからこのアダムの脇腹を取って神様はエヴァを作られた。このことは11節に、また女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。神様はこの助けるために男と女を作られて、そしてまたそこには自然と言うなれば秩序があるということになるわけです。神様は言うなれば平和の神、秩序の神。決してこの福音宣教っていうのはこの世を破壊するものではないわけです。この世っていうのはもう神様から離れている存在であり、やがてはこの世はこの世の欲とともに滅びに向かっていくわけですけれども、私たちはそうした中からこのイエス・キリストの救いをいただいて救いに預かっている。私たちがまずやはり根本的に従っていかなければならないのはこの神様の教え、神様自身に私たちは従っていく。そしてイエス様の生き方はどうであったのか、この死に至るまでもイエス様は従われた。そして十字架の死によって私たちは自分の罪が許されたということを忘れてはならないと思います。そしてパウロが言っているのは、このキリストに習う、イエス様は私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、そのことを語られたわけです。しかし現実には私たちはもう神から離れたこの世に生まれ、この世に生きたものであった。でもそのところに救い主、神の一人子イエス様は使わされて、それこそもうナザレの貧しい大工の家の子として生まれて30年間そこに過ごされ、そして残るもう3年半の生涯は公の生涯、私たちを救うためにこの神様の御心を行われるということになったわけです。イエス様自身も言うなればこの世の習わしに従って行かれた。もう、生後7日目には神殿に行って捧げ物をする、言うなればユダヤ人のそういう習わしに従って行かれて、自分は神の子だからそういうものに従う必要はないとか、自分は神自身だから神殿の納入金税を払う必要はないっていうふうにはされなかったということであるわけです。ですから私たち自身もこのキリストに習ってこの世の中の決して秩序を破壊するっていうのではなく、むしろ従っていきつまずきを与えない、そして人が救われるために私たちはなすべきことをする必要があるということを教えられます。私たちもこのことを覚えてこの世の中にいる人たちにイエス様の救い、福音を伝え、また神の栄光、そしてまた神様が与えられるその栄誉に預かっていくものとさせていただきたいと思います。